藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室で行われている企画展示、鵠沼海岸は海水浴場から始まった、こちらをテーマに今月お届けしています。お話を伺っておりますのは、鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤さんです。今日も内藤さんにお話を伺っていきます。さあ内藤さん、早速なんですけれども、先週はですね、大正時代から昭和の時代へという時代を追っていただきました。さあ戦争のお話も出てきたんですけれども、今日4週目は戦後を迎えたところから、この頃の様子ご紹介していただけますでしょうか。
はい、わかりました。戦争が終わった後、8月の27日から28日にかけて、連合軍の軍艦が相模湾にやってきました。大変な量の船で、最初は朝海鳴りがするので海岸に出てみますと、大砲をこちらの方に向けた軍艦がダーッと水平線に並んでいました。そしてその手前を機雷の処理をしているのかと思いますが、小型の船が走り回っておりました。そのうちにその船がいなくなると、後ろにいた船が順繰りに相模湾を回り出しました。船から相模湾から覗いたというような感じで後ろに下がりました。その後午後になりましたら、兵隊さんをいっぱい甲板に乗っけた船が岸の方まで順番にやってきました。そしてそのうちの一艘の上陸揚州艇が岸に着いて、そこからジープが4台飛び出してきました。そしてそのジープは2本の煙突を屋根の上に乗っけて海岸を走り回り、敷地川の中も走っていました。それでそのうちに何もなくジープは引き上げていきました。そしてその夜から8月の29日まで軍艦は停泊して東京湾の方に去っていきました。これがアメリカさんの進駐の第一番最初の印象でした。それから鵠沼の方に影響したのは9月の5日のことですが、カタパルトをいっぱい引っ張ってきた船が沖合に並びまして、それが辻堂の演習地のところに横付けになって、戦車が貨物船の頭から飛び出してくるような形で出てきて、茅ヶ崎に駐屯したようです。その後翌日になりましたら、白いジープに乗った MP という字が書かれたヘルメットをかぶった兵隊が鵠沼の町並みの中を走ってきまして、お屋敷の門のところに泊まり、黄色いペンキで F というマークを書いていきました。それは後で考えてみると、洋館のある家の物色をするために門のところに F の何番という印をつけていったようでした。その後洋館があったところに日本の外務省の人かもしれない人が MP と一緒にやってきて交渉を始めたようで、洋館のある家は接収されることになりました。それがアメリカ兵の鵠沼にやってきた最初の行動でした。それからしばらくは静かなものでしたけれども、ちょうどその当時は海岸の遊歩道路は砂に埋まっていましたので、年末になりましてからその砂をブルドーザーとダンプカーがいっぱい来て砂を全部取り去り、道路が開通するようになりました。そんな状態が続いて、アメリカのトラックやジープ、軍用自動車が 海岸の道路を走り回るような時代が始まりました。それから鵠沼の敷地川が片瀬の方に湾曲しておりました。その先にちょうど江ノ電の鵠沼駅から大曲を通って海岸に出てきたところの道が海岸において湿気があったこともあるかもしれませんが、ジープや乗用車が浜辺まで行かれることが分かったらしくて、アメリカの兵隊さんたちが休みという時になるといっぱいそこへやってきてどんちゃん騒ぎしてパーティーを始めました。それがだんだん激しくなって休みの日ですと4月頃から秋までですね、ジープでやってきてパーティーをするので、その場所を GI ビーチという名前が付けられて、そこで日本の若い人たちと交流が始まっていました。
海水浴場といっても今とはやっぱり雰囲気も景色も違ったんだなということを内藤さんの話を聞いてすごく、ね、感じるところがありました。戦後の海水浴場についても内藤さん教えていただけますか。
はい、そんな状態の中で昭和22年4月に今まで古い時代から全然違う行政だった鎌倉郡片瀬町が江ノ島を含んで藤沢市と合併することになりまして、いろいろの問題が起きてきました。まず第一は江ノ島の桟橋が木造のため終始倒壊してしまうので大変だったのを、まず神奈川県としてコンクリートの橋にするということで始まったわけですが、その橋が意外に砂の量が大変多いために建築がきついということで橋桁だけをコンクリートにした橋の建築が始まり、昭和24年に開通式をすることになりました。そんなわけで海岸の扱いにつきまして、今まで鎌倉郡片瀬町は片瀬川の東浜だけが海水浴場を開けることになっていて、西浜は海水浴は鵠沼に任すという形だったため、西浜には海水浴場はありませんでした。そんなことからそれを海水浴場を片瀬町と藤沢市との合併により一緒に海水浴場にするという決議が神奈川県の県議会でなされました。その施策についていろいろ討議がされるようになりました。そして神奈川県としては桟橋の建設に大変なお金をかけてしまったことから海水浴場を作ることが厳しくなったので、東急、小田急、江ノ電、日活、それに地元の天笠さんの大安工業という5つの企業に特許事業で海岸の整備運営事業をさせることになって、施設の構築から運用もその特許事業者に任すことになりました。鵠沼の地域においての施設も進められましたが、これが特許事業者によって行われることになったので鵠沼の市民の意向は無視されて海岸の構築は始まったわけでございます。そしてとりあえず神奈川県は昭和25年に西浜に江ノ島西浜海水浴場という小さな海水浴場を開きました。それが3年ほど続いている間に海岸に施設がだんだんと作られるようになりました。まず片瀬の江ノ島寄りのところに 江ノ電の大きな自動車の駐車場が作られました。それからその次に日活の水族館マリンランド等の施設が作られ、その西に大安工業のヘルスセンター等が作られ、それから小田急の施設がキノコ型の建物のビーチハウス等が作られ、だんだん鵠沼の地域に施設が作られるようになりました。そしてこれだけは神奈川県の施策でしたが、太陽の施設とか海岸に野外劇場等が作られるという形がなされ、それから東急のレストハウスという大きな建物が作られるようになって、新しい海岸が作られるようになりました。
この頃になりますと、今ご紹介していただいたようにさまざまな施設が作られていったようなんですけれども、その後についてはどんな感じになっていったのかも教えてください。
そんな段階からこの施設の世間に売り出すために報道がいろいろされるようになって、東洋のマイアミリゾート地ということで売り出したのが引き金になって、後に東洋のマイアミビーチという形でマイアミビーチとの姉妹都市提携が始まりました。しかしその後1987年に東海地震の問題が起きた時に、この海岸は津波に対して護岸が3メートル50センチしかなかったので、関東大震災と同じ6メートルの津波に対して非常に危険であるということで、海岸をすべて作り直すことになりました。施設海岸を作り直すことになり、そのけじめの年として1990年にサーフ90というイベントを4月1日から10月末まで大々的にやりました。また渚プランという新しい海岸施設の構築が始まりました。そして2010年5月15日に市政70周年記念の時に2代目観光大使のチューブが大々的なイベントを開いてくれました。大変な賑わいでした。そして後に現在の新しい海水浴場が作られております。今回の海水浴場は海岸の遊歩道までの護岸は6メートル50センチになっておりますし、その後ろに芝生のマウンドを高く積み上げて安全な体勢をとった海岸に今はなっておりますが、経営につきましては神奈川県の起こした企業体が運営するという形で、鵠沼の地域とは縁のない方のものになって現在に至っています。
少しずつなんとなく私たちが知っている状況に、ね、なってきているのが、こう時代を追って分かってくるんですけれども、うん、さあ今日はですね、4週目ということでいろんなお話を伺うことができました、まあ、いろんな施設がこの時代に作られていたということで、ぜひ、ね、皆さんにも知っていただければと思います。今月はですね、鵠沼郷土資料展示室で行われている企画展示をもとにお話を伺っています。今日も内藤さんにお話を伺いました。内藤さん、ありがとうございました。
はい、またよろしくどうぞお願いします。